キンキンラディオ。この間ね、コンビニの雑誌のコーナーなんとなくぼーっと見てたら、ヤングジャンプの表紙のグラビアがなんと深田恭子、
深キャン
で水着姿でこうちょっと背中の斜め後ろから撮ってて、で深キャンがこうちょっとカメラ目線で振り返ってるみたいな写真なんだけど、
見返り美人的な、
もうね、水着の紐の部分の背中への食い込み具合が半端じゃなかったね。
もうムチムチない。
で関東グラビアの写真も何枚か載ってたんで、まあ、パラパラと見たんだけど、いやもうなんかね、もういろんな意味ですごいなと思った。
どうすごい？
いやもちろん美しいし、なんかね、その色っぽいとかエロいとかやらしいとかいうのも通り越して、なんかね、もう神々しい、
ありがたい感じがする。
いやもうなんか手合わせそうになったもん。
菩薩か。
もうそう、深田恭子は観音菩薩であると。
そこまで。
いやーなんか素晴らしかったね。
でもあれでしょ、深キョン写真集を2冊ぐらい出すんでしょ。
そうだから、そのヤングジャンプのグラビアもなんかその中からの写真らしいんだけど、だからその雑誌の水着グラビアみたいなのを飾るのはもう14年ぶりなんだって。っ
ていうことは深キョンいくつや？
31かそこらちゃうかな。
そう考えたらすごいな。
同世代の女優って他誰がおるやろ。
例えば上野樹里とか。
上野樹里はグラビアやらんでしょう。
やったとして上野樹里のグラビア見たいか。
いや別に。
ああ、ヤンジャンの水着の表紙なんてもうその駆け出し中の売り出し中の若い子の仕事や。
でも実際もう写真から伝わってくるオーラみたいな半端じゃなかったし、
ドラマで主役張るようなトップ女優がやる仕事でもないよね。
いやもうね、なんか格の違いっていうのをまざまざと見せつけられたわ。
いやもう次から出る子かわいそうや
ね。だからね、ある意味こう深田恭子からの挑戦状、
グラビアっていうのはね、こういう風にやるもんなのよみたいな、
ある種その深キョンの女優魂みたいなのも感じて。
ええかいね。でもなんでやろ、その14年ぶりに水着でグラビアに出たり、そう写真集出したりってどういう心境なんやろな。
だからこう今がある種最後のチャンスって思ったんかな。
ああ、若い時の姿をもう一回ちゃんと撮っといてもらおうと。
まあ、それか、まあ、ひょっとしたら近々結婚する予定でもあんのか。まあ、
独身時代最後の記念。
そうそう。
それはどうかな。
まあ、どちらにしろこう深キョンのグラビア見る方もこれが最後のチャンスやと思って思わず手に取ってしまうっていうのはあるやん。
君みたいな。
それだけ話題性もインパクトもあるやん。
さあ、落ち目の女優がヌードになったとかいうのによっぽど話題性あんで。
そういや最近そういう落ち目の女優さんが脱いだみたいなんてあんま聞かへんよね。
だからヌードの価値みたいなのだんだん下がっていってんじゃないの。
ああ、女優が脱いだからなんやねんと。
さあ、この日活ロマンポルノをまた復活させらしいな。
あれでしょ、監督陣がそうそうたるメンバーで、雪貞勲、中田秀夫、そのシオン。
そのシオンなんでさ、普段の作品もロマンポルノみたいなもんや。
まあ、結構際どいシーンいっぱい出てくるもんな。
女優は誰がやんねやろ。
まだ名前出てこないんだけど。
まあ、断密は入るやろな。
今はその若い女優さんで脱ぎ OK の人って多分あんまりいてないと思うから。
あれでしょ、その10分に1回絡みのシーンを入れるとか、1000万以内の低予算で作るとか、そういうロマンポルノのセオリーみたいなのは守って作るんでしょ。
だからね、これ今からちょっと楽しみにしてるんですよ。
AV を見慣れた世代がこのロマンポルノっていうのをどういう風に見るのかと。
だからね、深田恭子がグラビアの真骨頂っていうのをもう体を張って見せつけたように、もうエロスの真骨頂はこれなんだっていうところを、
AV とは違うんやと、
新しいね、日活ロマンポルノの作品で見せつけてほしいですね。
強引につなげた。
でその深キョンのグラビアを堪能した後に、他の雑誌が並んでんのもたーっと見てたんですよ。
やっぱエロ本か。
いや、そやなしに、あのね、男性向けのファッション雑誌、
そんな見たこともないやろ。
いやもうね、メンズファッション誌なんて若い頃からほとんど読んだこともないんだけど、
ちょっと気になった
ふと何冊か手に取って見てみたら、その時に見た表紙がディーン・フジオカ、パンツェッタ・ジローラモ、
ちょい悪ファッション、
あとエグザイルのアキラやったかな、
GTO か、
エグザイルのアキラがなんか黒いレザー系のこう革ジャンみたいなの着て、もうジャラジャラ鎖つけてるようなファッション、
柄悪いな。
あれもうそんな雑誌ばっかりで、もう全く参考にならない。
それはな、ディーン・フジオカが来たらどんな服でもかっこよ見えるで。で
乗ってる服もやっぱ結構値段するやん、
まあ、しょうもない無地のワイシャツが2万円とかするもんな。
革靴10万とかさ、
誰が買うねん。
あ、だからこういう雑誌見て本当にちゃんと参考にしてる男子ってどれぐらいおんねやろうと思って、
そう考えるとメンズファッション誌って実用性ないよな。
で女性向けのはこう見てて楽しいっていう華やかさもあるやん。
だからファッション誌はどうしてもそのモデルに引っ張られるっていう宿命があるやん。
女子にしてもこの綺麗なモデルさんが着てるこの服、私が着て似合うんかしらみたいなのあるやろな。
もうちょっとこうその辺にいそうな子がモデルになってくれてんと参考にならないよね。
そういうとこはやっぱ読者モデルって出てきたんじゃないの。
でも今やその読モっていうのもやっぱその辺におる子とは違うやん。
昔この雑誌見ててこう街で見たちょっとおしゃれな子らをスナップショット的に撮って乗っけてるのとかあって、
ああいうの今でもあんのかな。
若い子向けの雑誌はね、
俺らの年代でその辺のおっさんおばあのスナップショット見てもつまらんやろしな。
女性もその未接向けの雑誌ってあるけど、モデルさんも大概綺麗すぎるやん、
美魔女。
ましてやね、その男の40代のおしゃれファッションっていうのは本当難しい。
まあどうしてもおじさん臭くなっちゃうからね。
そうです。
ビジネスマン向けの雑誌やったらやっぱそのおしゃれなスーツ、ネクタイの着こなし方とか、靴、カバン、時計のおしゃれみたいなのあるやん。
俺のダンディズム的な。
そうです。
それかその普段着のおじさん臭くないちょうどいい服装ってめっちゃ難しいね。
でそのファッション誌の提唱する40代の男のおしゃれって、どうしてもジローラモみたいなちょい悪ファッション風になってまうやん。
そういうのもとも違うねんな。
土日の朝になってるやってるようなバラエティで、普段身なりに構わない奥さんや旦那さんを変身させるみたいなコーナーあるやん。
プロのスタイリストがついてな。
そう
です。ああいうのも奥さんの方は割とこう品よくすっきりまとまってんのに、旦那の方はなんかやっぱりな、ちょっとちょい悪親父風の方に寄せていってまうねん。
そういうことじゃないんだと。
確かにかっこよくなったけどなんかちょっとちゃうねんみたいなさ。
はい。
男の服選びって難しいよな。
まあそれこそその今スタイリストさんが服屋さんにこう付き添ってくれて、で一緒に服選んでくれるみたいなことをこう有料でやってくれる会社みたいなのもあんで。
ああ、ちゃんとコーディネートしてくれるんや。
こう若い女性のスタイリストさんがな。
それデートや。
だから人に選んでもらうっていうのも一つの手かもな。
あ、女の人はこう自分の例えば恋人や旦那さんにこういう格好をしてほしいみたいなのないんかな。
さあ、あるんちゃ
う。だから彼女に買い物付き合って服選んでもらったりとかさ。
でも実際やるとなったら難しいやろな。
まあ、女性が男の服選ぶっていうのもな。
逆にこう俺らが例えばその誰か女性の服を選んであげるってなったらそんな要せえへんや。
似合いもせんフリフリのワンピースとか選んでましたよね。
だから女性もその理想の男性のファッション像みたいなのあるんやと思うねんけど、それが付き合ってる人と合致してるとは限らへんやん。
理想と現実は違うと。
女性誌でよくモテコーデってあるやん。あ、
こういうの着てたら男子にモテるぞみたいな。
いや、結局男目線かいと思うねんけど。
ところがな、そうとも限らへんねん。
どういうこと？
そのモテコーデを提唱してんのが女性の編集者やったりすると。あ、
結局女性の考えるモテコーデになるんや。
だ実際男の目から見ると、彼女がデートでこれ着てったらちょっと嫌やなっていうのは結構あんで。
あ、ちょっと恥ずかしいみたいな。
いや、そこまで頑張らんでええで、みたいなさ。
どうせ脱がすんやからな。
おい。
そういうことじゃないんか。
だそう、雑誌に載ってるモテコーデと、実際に男が思うモテコーデってちょっとズレがあると。
まあだからその、そういうこと、男性向けの雑誌に女性が表紙になることってよくあるやん。
あ、グラビアじゃなくって？
あ、その、服着たやつね。
あ、普通の格好したやつか。
そっちの方が、より本当のモテコーデやってすんねん。
まあ、ほんまの男目線やからな。
例えば、本田翼が同じ月に女性誌と男性誌の表紙を飾ったとしような。
まあ、あり得るな。
だから男性誌の本田翼の方が、メイクもナチュラルやし、 服装もすっきりシンプルやったりすんねん。
男は本当は女性にそういうナチュラルさを求めてるんだと。
だからその女性が本当にモテコーデっていうのを何か参考にしたかったら、男性誌に載ってる女性のメイクや服装、髪型っていうのを参考にした方がいいんかもしれん。
まあでもその女性が異性の目を引くためだけにおしゃれしてるとは限らへんからな。
まあむしろ同性の目を気にしてることの方が多いと思うけど。まあとにかくその40代の男性のおじさん臭くなくかつちょい悪親父でもないファッション、ちょうどいいラインってのは難しいと。
男ってどうしてもこう子供の頃は母親の買ってきたもんを押し着せで着てたりするやん。
ダイエーとか。
まあ今の若いお母さんはな、それこそ子供にブランド服みたいなの着せたがる人もおるやろけど、
子供にそこまでせんでもな。
で大人になって結婚でもすりゃ今度奥さんが買ってきたもん着てたりする人だっておるやん。
でその結婚して何年も経ったら今度は旦那の服装なんかどうでもよくなるんちゃう。
関心ないんや。
だから買い物ついでに、まあ、旦那の服でも買おうかなっつって、あもう安いしこれでええわみたいなになるんちゃう。
厳しいな。
あだからその男で自分で服選んだことすらない人っても結構おるやろな。
唯一その間の学生時代にまあおしゃれに目覚めるか、いやもうお金も時間もなくってもうそんな服なんて構ってられないっていう時期を過ごすか、まあ、どっちかに分かれると思うよね。
そのセンスを磨くチャンスがないんや。
まあ、だから俺なんかもう若い頃もうほんと身なりって構わなかったもん。
ダサかった。
だから他にやりたいことやらなあかんことで精一杯やったから。
身なりに構ってる暇はないと。
友達にいやもうちょっとなんとかしたらって言われるぐらい
無頓着やった。
さすがにどないかせなあかんなと思って、
どげんとせんといかんと、
ちょっと頑張ってみた時期っていうのもあんねんな。
はあ、
で頑張れば頑張るほど空回りすんねん。
おしゃれすればするほどダサくなるんや。
その自分に似合うものが何かっていうのもそもそも分からへんし、
おしゃれの仕方っていうのも知らんやろしな。
だからその上から下までなるべく3色以内で抑えた方がいいとかの今でこそ知ってるけど、
あその当時はそんな知識すらなかった。
だからもう上から下まで柄もんで揃えてみたりする。
ひどいな。
そういう失敗を乗り越えてやっとあシンプルな方がええねんなっていうことに気づくねんけど、
そうシンプルっていうのは難しいね。
でな、その磨けば磨くほど自分がもうどんどんかっこよくなってって周りの反応も変わってくるっていうのはわかるけど、
そうでもないと。
もうちょっとイケメンでさ背が高くて足も長けりゃ俺もおしゃれしようかなっていう気にもなるけどさ、
おしゃれのしがいがないんや。
こう何着てみてもこういまいち着替えのしない自分。
いやなんか切ないな。
服屋さんであこれええなと思う服買っていざ自分の身につけてみるとそこまで輝いてないねんな、その服が。
そこまで思い詰めんで。
俺ってマネキン以下なんちゃうかな、みたいなさ。
自虐的やな。
そうこうしてるうちに、なんか、そこ磨くとこ違うんちゃうかなって思い出して。
ああ見た目ばっかり磨いても中身がなかったらしょうがないと。
まあ、俺らも知らんような、昔の古い流行語で、キャンディーボーイっていう言葉があんねんな。
キャンディーボーイ。
そう。
その心は。
その、包み紙ばっかりが綺麗で、もう中身甘ったるいだけの男子。
そんな今でもいっぱいおるやん。
あだから昔からそういうやつっていっぱいおったやろなと思って。
まあそういうふうにはなりたくないと。
それよりもやっぱこう会話してて楽しい、話題が豊富やとか、なんかこう一つことに打ち込んでるものがあるとか。
そういう男の方がかっこいいと。
でも実際そのファッションセンスみたいなのは、まあ、周りの友達の方がはるかにセンス良かったからな。
あもうこいつらと張り合っても勝てんわみたいな。
でもそこから20年ぐらい経って、やっぱその同世代の人たちって、こう若い頃ほどは、やっぱそんなにおしゃれに手間も暇もかけられなくなってくるやん。
まあさ、子供でも俺はそんな服バンバン買いまくったりできへんもんね。
その鏡の中の自分っていうのも、どんどんおじさんになっていく。
まあちょっと腹も出てくるやろし。
で、その男も女も、身なりに気を使わなくなったら、もうどんと老け込んでいくだけやと思うんだよね。
まあ実際そうなってしまってる人も多いやろからね。
で、まあ、その、今さらおしゃれしたいとか、若さを保ちたいとかいうのは全くないんだけど、まあ、今の年代なりに、最低限みすぼらしくない、まあ、小ざっぱり見えるようにはしとかなあかんなっていうのは最近すんごい思う。
まあ、その、穴の開いた靴下を履かないとか。
だからその、ジーパン履いてて、膝が出てきたら、 ちゃんと洗ってアイロンかけるとか、
首の伸びた T シャツいつまでも着ないとか、
そういう気持ちを持ってるかどうかっていうのだけでも全然違うやん。
あ、でもその今の年代にふさわしい身なりっていうのを考えたときに、
その参考にできるものがなかなかないねん。キーキーラディオ。
男性向けのファッション雑誌は役に立たないと。
だからそれこそこの今の朝ドラじゃないけど、あの40代の男性向けの暮らしの手帳的なものがあれば一番いいんだけど。
あ、でもその男のライフスタイル雑誌みたいなんてあるやん。
もうそれこそ現実感なさすぎるで。
夢物語
が。誰があんなハイソサイティな暮らしできんねんみたいなさ。
この不景気な世の中で。
IT 社長ぐらいちゃ
う？あ、そう、今ネットでそういうメンズファッションの手頃な値段の通販サイトっていくつかあるやん。
あの一応見たけど、なんかいまいちね、こう、ピンとくるもんがないね。
あ、ええなと思わんか。
結局雑誌と一緒で、こう、シュッとしたイケメンのモデルが、もう上から下まで細身のファッションで決めてんねんけど、その服の組み合わせももうありきたりで、なんかね、ワンパターンやねん。
あの、白黒ボーダーの T シャツの上にさらっとしたアウター羽織って、で下はくるぶし丈のカーキ色のクロップドパンツみたいな。
もうまさにね、そんなばっかり。
そういうこと、IT 社長の休日か、みたいなさ。
そうそう。で、その、今の同世代の男の人たちって、一体どんな服装してはんのやろうと思って、その、街中に出て、その、行き交う人たちっていうのを、こう、しばらく眺めてたりするんだけど。
フィールドワークか。
で、やっぱその、あ、家にあるものを適当に着てはんねんなっていう人か、でちょっと若い人でもう、上から下までキメッキメのおしゃれしてる人。
間がないんや。
こうイケメン風のサラッサラの髪型に決めてさ、あのレインボーの縦ストライプのベストとか着てたもん。
どこに売ってんねん。あ、でも男であんまりキメッキメのおしゃれしてんのも、なんか逆にダサいよね。
それこそキャンディーボーイや。
中身なさそうに見えるよな。
で、たまにやけど、その、例えば70代ぐらいの人で、こう品のいい感じの、男の人ってたまに見かけんねんな。
ああ、初老男子か。
で、その、身につけてるもの一個一個は、特にどうっていうこともないんだけど、ちゃんとこう、自分の体に合ったもの身につけてはるなっていうのは、やっぱ見ててわかるし、でね、やっぱそういう人に共通してんのは、やっぱり姿勢がいい。
ああ、ちゃんとしはんねや。
で、その、そんなに高級そうでもない靴が、ちゃんと磨かれてあったりとか、で、まあ、長いこと使い込んでんねやろなっていうような革のカバンをきちんと大事に持ってたりとか。
ああ、その自分の身につけるものをちゃんと大事に扱ってはんねんね。
で、その、全然染めてもない白髪をピチッとオールバックにしてたりとかさ。ああ、
カツラ米朝的な。
あの、ポケットに物パンパンに入れたりせえへんしな。
ああ、君そういうとこあるよね。
俺なんかあの、携帯も鍵もなんか何でもポケットに入れてパンパンにしてまうから。
あ、胸ポケットにライターやタバコ入れたり。
そういうとこに気つけるだけでも全然違うんかなと思って。
あ、やっぱり要するに身だしなみってことなんかな。
だからどんな服をどんな風に組み合わせるかっていうよりは、やっぱそういう清潔感。
まあそれに尽きるんかな。
で、その、例えばその、周りの既婚の女性の知り合いに、旦那さん普段どんな服着てるのみたいなこと聞くんだけど、
はい、
やっぱりそう大抵男の人ってやっぱそう仕事用の服を着てる時間っていうのははるかに多いやん。
まさかほとんどやろな。
あ、だからその男は結局仕事着が似合ってればそれが一番いいんじゃないのみたいなさ。
それ言われて身も蓋もないな。
で、やっぱその休みの日に出かける服装なんて、まあたまにしかもう着る頻度が少ないから、そこまでお金かけたくないなっていうのはあるんだって。
あ、でも、その、むしろ、たまにだからこそ、おしゃれしたいなっていうのはないの。
あ、だから、誰に見せんねんみたいな話じゃないの。
あ、でもな、突き詰めていくと、男も女も、その、おしゃれって結局、自分のためにするもんや。
あ、だから、これ着たらちょっとテンション上がんねんみたいなんて、女の人よく言うけど、やっぱさ、男にも、あると思うねんな。
あ、ちょっと派手なボクサーパンツ履くだけでテンション上がるもん。
あ、でも実際はその40代既婚男性、おしゃれにそこまで時間もお金もかけられない。
そうなんかな。
あ、だってさ、売ってないんだもん。
男のテンションが上がる服。
あ、そのメンズファッション売り場とかうろうろしても、でもほんとね、もう色も形もスタイルもアイテムも、もう決まりきったのしか置いてない。
ジーパン全部破れてるしな。
あれああいうのが流行りやねんけどね。
まあ男もってどうしても限られてくるわな。
だからそれに比べてやっぱ女の人のんってこう色も形も柄もいろんな種類のがあって、ほんま羨ましいなと思うもん。
いっそ女装したら。
いや俺はそういう趣味ないけど、でもそういう今女装が趣味の男の人ってすっごい増えてるって言うやん。
だからそういう人用のなんかこう外で着替えたりメイクしたりする用の部屋のある店みたいなのができてるっていうような。あ
だからやっぱその女の人っていろいろおしゃれが楽しめてええなっていうようなところから女装の道に入っていく人も結構おるんちゃうかな。
ああそれセクシャルな傾向っていうのは関係なし
に、だから純粋におしゃれを楽しみたいと。
ああそういうことなんかな。
キンキンラディオ、
あのさんざん服の話ばっかりしてきて言うのなんやけど、こうおしゃれは結局髪型とメガネやっていうような人もおるやん。
あそれで俺この間ネットで見たのが、その服装を同じでもその髪型とメガネでおしゃれ感がいかに変わるかっていうの。
まあその検証したではおるんや。
あとその首から下はもうポロシャツニチのパンみたいなしょうもない服装やねんで。
はい。
モデルももうそれこそ普通のおっさんやねん。
あ中年太りしたような。
でその人がこう美容院に行ってもうそれこそイケメン風のちょっとカラー入れたようなおしゃれな髪型にして、でメガネもこうちょっと今風のちょっとシャレたメガネあるやん。
あちょっと芸能人がかけてそうな。
で同じ服装着たら、あなんかちょっとやっぱり IT 社長の休日みたいな感じになるね。
やっぱそこなんや。
こうわざわざ高級会社をバックに写真撮ってない。
結局そこかい。
ちょっと高級そうな腕時計つけたりしてさ。
ただの成金やん。
だからやっぱりね、そう髪型とメガネが大事っていうのは確かにわかる。
あでも君は長いこと自分で髪の毛切ってるやん。
だからその美容院や散髪屋さんが苦手やっていうのは確かにあるけど。
そう店の人との会話が苦手なんやろ。
あでもこうちょっと伸びてきたなってなったらもうしょっちゅう自分で整えて小ざっぱり見えるようにはしてるよ。
あそのボサボサでほっとかないと。
自分でやったらこういつでも好きな時にできるよ。
まあそういう利点はあるわな。
だメガネもそのお家用のメガネと外出用のメガネって一応きっちり分けてるもん。
それ外用のメガネはもういつもピッカピカにしてるんや。まあファッション談義はつきませんが、
まあ、だからそのおじさん臭くならない最低限の身だしなみっていうのと、これから10年20年経った時にやっぱそのみすぼらしいおじいさんに見られたくないなっていう、
だそのためのこう心の準備を今からしておきたいと、
まあ、それとそのメンズファッションっていうのももうちょっとこういろいろ幅があってもええんちゃうかなっていうのは思うな。
でないとキンキンが女装する羽目になります。
ならへんって。
いやわからんで、
20年経ったらおじいちゃんじゃなくておばあちゃんになってたりしてな。キンキンレイディオ。